それでは後半です。この後半はですね、新しい景観法について、語っていきたいということなんですけれども、まず今日は実はお知らせがありまして。
はい、まちづくりカフェっていうのをずっと我々やらせていただいてたんですが、はい、ちょっとしばらくお休みをいただきまして、
そうです、ね、
お店を直しておりまして本日再開します。で、もうこのすぐあと4時からなんですけれども、この景観法の政策について、まあ、分かりやすく皆さんにお話をしていきたいというふうに思っております。まあ、かなり大胆な規制で、まあ機械の方は通りましたので、うん、まあ、施行に向けて動いていくと思うんですけれども、まあ、疑問点とか、まあ、いろんな反対の方もおられますが、まあ、ぜひお越しいただいて議論を戦わせていただいたらありがたいかなと思います。
これは建築的な具体的なお話をする内容になるん
ですね。そうですね、なるべく具体的に、特に、まあ、3条ですので、3条の通りに即したお話をするということで考えております。う
ん、場所の方は、
場所はいつものように文化博物館の2階で、今日の午後4時です。もうすぐですね、はい、終わりましたら、はい、午後4時からちょっと長いんですが7時までございますので、まあ、時間許す限りご参加ください。
コーヒーもついてということで、
はい、カフェですから
今日はちょっと、今日はちょっと
つかないんですか
長丁場なのでということですね。
事務局が閉まっている。
了解です。そういうことでお越しくださいということになります。はい、それで新景観なんですけれども、新景観法なんですけれども、この内容について、江藤さんの方から。
はい、はい、そうですね、景観法というのはですね、景観法が制定されていて、はい、それぞれの市町村で、まあ、その地区にあった条例とかをしていって、それが法律の裏付けがあるということで、法の方はまあ制定されたわけですね。
そうですね。
ですから今回は新景観政策という言い方をしているのは、はい、まあ、条例化したりその他諸々が全て含まれているからこういう言い方をしているんですね。でついこの間議会を通りまして、おとといですかね、先ほどついですかね、都市計画審議議会の方も通りまして、うん、今も新しい基準がどんどん出されておりますが、うん、新景観政策ですね、これが、まあ、どういうものであるか、そして、三条通りに即して考えたら、うん、一体これがどのような建物に対しての、基準になってくるのか、デザイン基準、まあ、いろいろな制限ですね、これがどんなふうに行われるのか、こういうことを具体的に見ていきたいなと思うんですね。で言いますのは、今回のデザイン政策っていうのは、その本当に地区地区を分けてですね、その地区にふさわしいものを考えていこうという、76地区があるんですけどね、
京都、これはね、
もうそれぞれ見ていこうということなんですから、その地区の人たちが見て一生懸命考えなければこれ意味がないんですよね。でそれぞれに細かい基準を作る、お上が基準を作る、そしてそれを下々が従うと、こういう形から脱却しようというのが本来ですし、まあ、そういう流れで実は動いているんですね。でその中でいろいろな反対の意見も出てですね、で京都市の方も見直して今出されていると。で出されている、条例というのは結構通った条例ですけどね、簡素なものになっております。はい、要するに細かいところを考えていこうというような観点になっているんですね。でちょっともうちょっと詳しくお話をしますと、景観地区っていうのを見直していこうということがありましたと。で今までは美観地区という呼び名、もちろん景観という名前もあったんですけども、これをまあ統合化していて景観地区ということでくくったんですね。でその中に美観地区、美観形成地区っていうのがあって、これがまあおおむね市街地の中にずっとあり制定されていると。でこれ以外に富士地区ももちろんあるんですね。富士地区、それから今の景観地区、まあこういうようなものがあります。でそれ以外に、集計地区というのももちろんありますから、もう少し細かく分かれていますが、このあたりはそれこそその街カフェでちょっとご説明、パワーポイントで説明をしていきたいと思います。で、まあ、三条通りの細かいことをちょっといくつかお話を今日はするんですけれどね、まあ、いろいろな問題で特に、僕らが印象に深かったのはマンションがどうなるかというの話もありましたですね。
そうですね、多いですね。
その高さ規制の問題、大幅に規制をいたしましたから、はい、このあたりの、規制でどのように変わっていくかということも、まあ、お話ししたいなと思っています。ね、
この景観政策については、先ほど つい一昨日一つ段階を踏んだということなんですけれども、運用についてはこれは今後どういうふうに、
9月1日、9月1日に、施工を開始すると、はい、こういうことになっていますね、ということは、まあ、今 4,5,6,7,8 と、
5ヶ月
あるんですね。でこの間にじゃあ何をするのかということなんですね。でこれまだ決まってはきっちり決まってないんで、本当はあまり公共の場で言ってはいけないのかも分かりませんが、あえて言いますとね、建築士会はこの法去年の11月に、発表されてからですね、建築関係の4団体っていうのが集まりましてね、我々建築士会、それから事務所協会、設計管理協会、それから日本建築家協会、この4団体が集まりましていろいろ議論したんです。でその中でね、この高崎生等はですね、やっぱりやるべきだというのが我々の結論なんです、でそれをやって高崎生はやった方がいいと。ただしその時に発表された詳細なデザイン基準というのがね、どうも細かい点でいろんな疑問点もあると、これをゆっくり検討すべきだというこういう主張をしたんですね、で12月にこれを市の方に持ってきましてね、でしたと。そうすると、市長さんの方がこう成長する進化する、デザイン基準を作ろうと、こういうことを、発表されたんですね、その後ですけど、でそういうことを受けてそれじゃあちょっと4団体1回集まるよと言われまして、お話を しました。正直言いましてで何度かしておりまして、今後、いろいろな地区で地区で76地区あるんですけどね、ここでいろいろな説明会であるとか、皆さん市民の皆さんといろいろ考えるようなことを専門家としてやっていこうと思ってるんです、建築士会はもう頼まれなくてもやろうと思ってたんですけどねはい、で今日それが 第1回目なんですね、はっきり言いましてね、で、そういう形で進めていって、いい基準にしていきたいなと、こんなふうに思ってるんですね。
つまりこれからまだ5ヶ月の間に大幅に、例えば骨子はもうほぼ確定してるけれども、細かいその76地区のデザインであるとか、どういう規制にするのかしないのかっていうことが皆さんの声で変わっていくと、
そうですね、
いうことをそんな言っちゃっていいんですか。
全体がゴロッと変わったりしないですよ、それは無理だと思います、それが世の中だと思っています、でただしですね、細かいところで原則とかね、おおむねとかね、そういう言葉があるわけですけども、そういうところを細かく考えていくのと、それから高さ規制がこれ重なってかかってきているわけですけども、そういう規制を超えて優良なデザインと認められるものは例外規定を設けようということが挙げられているんですね。でこの例外規定がどうなるかというところ、そのあたりをきっちりと議論していくことになるかなと思いますね。でそれともう一つは地区でいろいろ考えて、一応大きい基準はこういうふうに76地区それぞれ考えてあるんだけども、もっと細かく考えていこうじゃないかというような地区計画をですね、それぞれの地区で立てていかないといけないと。でそうでなかったらね、本当にいい規制なんかならないんですよね。基準さえ決めたらいい景観ができるっていうのはこれなかなか難しいですよね。
そうですね、どう運用していくのか、誰がどう動くのかっていう、例えば祇園の南側の地区とか、その辺なんかももう実際にされてるわけですけど、
そうですね、
そういう、
街のことっていうのはね、その住んである方が町の一番よくご存知だから、
だから逆に言ったらその祇園の場合でもね、祇園の南側でもですね、そういうふうに皆さんが意識を持って取り組んでいるから、講師なんかでもですね、緩和していこうと、防火規制が当然あるんですけれども、そのあたりも緩和できるというようなことにもつながるんですよね。だからなかなかそうとも言いながら地区計画というのは 100% の合意ということになってますから、実際にそんなことできるのかというところは一つ疑問点としてはありますね。
でも学区でいくつかもう地区計画立てて、るところが出てきてるんで、やっぱりこのもっとその勢いに拍車をかけて他の学区でもそういうことを考えていかなきゃいけないし、地区計画を立てたところでももっと具体的に計画についてもやっぱり皆さんで、
より細かい、ルールとかね、そういうものまで踏み込んでいこうというところ
ですね。
だから後先ちょっと逆ですけどね、基本的にはね、なんでこんなことしてるかですよね。
そうですね、
それは京都のいわゆる京都らしい景観が破壊されているということがスタートになってるんです ね、
ですね。
これがされてなかったらこんなことする必要ないですね、こんな試験を制限する必要ないと、でそのためにみんなで集まって試験制限もあるけれども、残すために考えていこうというような まあ、そういうのがスタートですよね、はい、だからそこを忘れると結局細かい権利闘争になってしまう、うん、それはちょっとまずいんではないかなと思うんですけどね、
うん、先ほども江藤さんおっしゃいましたけれども、建築士会として、まあ、地域の方に入っていくということなんですけど、はい、具体的にどういう形を目指すことになるんでしょうかね。
そうですね、今日のね、街カフェなんかは一つの大きなそれのなんて言いますかね、スタートライン、
はい、
ね、で、うん、そういう動きを見ながら我々がどの地区を選ぶか、これは4団体でやっていこうと思ってますのでね、うん、あの皆さんと共同してやっていく、あるいは分担してやるとか、うん、いろんなことが上がってきますけども、うん、まあ、あの76全部回れるっていうのはそれはなかなか難しいですから、うん、これから、まあ、あの5ヶ月と言わずに1年、うん、2年かけてその中でだけ多くの地域に回って、うん、お話をしたいなと思うんです、うん、でこれはやはりその京都市がやるというよりか我々のような、まあ、民間といいますかね、社団法人ですけども、うん、我々のような団体専門家集団がやっていくのが僕はふさわしいなと思っているんです、うん、で各団体 の、 あの会長さんたちもみんなそれで一致しているというのが今の現状なんですね、
うん、いろんな意見の方が当然いらっしゃると思うんですね、はい、京子に反対されている方ももちろんいらっしゃいます、はい、それから、ね、もろ手を挙げて賛成っていう方ももちろんいらっしゃいます、うんうん、そうなってくる中で私たち の、 その建築士会というね、うん、その民間というか、まあ、うん、立場をこう、うん、どのような立場でいくというのがこうちょっと一つ重要な点になってくるかと思うんですけれども、
そのあたりはその辺をね、今すべての回答を出せというのはちょっとつらいですけどね、でも基本的なところは僕らは専門家なんですね。
そうですね。で
政治家ではないんですね、逆に言いますと、うん、政治問題を解決する立場にはないわけです、うん、で専門家として技術者として今の法制度がどうなっているか、うん、例えばその技術的にどこが問題であるか、うん、どこが本当にいいのかということを、きっちりと説明をするということだと思うんですね、うんうん、先ほどの、全般の部分でも耐震の話、うん、でも同じことがあったと思うんです、耐震のことを技術的に知らないためにいろいろな疑心暗鬼になったり不安になったりすることもあったと、そういうことを極力なくしていって、市民の意見も聞く、行政の考え方も説明する、そして一番いい解決方法を探るというのが我々の役割かなと思うんですね、
つまり技術の情報を提供する役割を担うということですね、はい、それはもうラジオも大いに活用していきたいですよね。街、ね、カフェについてお話ちょっと戻りますけれども、うん、今日は何時間にわたって、
3時間
3時間にわたって、
はい、長いです
よ
ね
行うわけですけれども、はい、扱うテーマは最初はまあ基本の方から始まって三条のことについてということなんですけれども、うんうんうん、三条通りといいましても、ね、はい、まあ、東から西に長いんですけれども、うん、特に寺町であるとか河原町界隈から
寺町、一応寺町から
新町までを一括り、
そうですね、海外景観地区の該当する地域について、まあ、お話をした
ポイントにして、でもまあ一応、うん、全般的な京都の全般的な今度の規制の話から、まあ、町中に特にどうなってるか、そして最後には三条ではどうなるかっていうところまでをこう話をしていって、うん、でまあ、三条の方中心にいろいろお声をかけてますので、うん、まあ、街中の方皆さん京都市の方来ていただければいいんですけども、あとゆっくりその質疑で、答えられることは答えていきたいし、自分たちも一緒に考えていかなきゃいけないこといっぱい出てくると思うんで、
そうですね、
ちょっと怖いような楽しみ
このあとすぐというところがまたミソなんですけれども、また今年1年もと言ってもいいと思いますけれども、こういう内容もですね取り上げつつ、まあ京都の特徴的な建築の話もこう取り上げつつ、また素敵なねゲストの方にたくさんお越しいただきたいんですけれども、そうですね、ちなみに来月は
街づくり
ということで、はいはい、まあ、景観にも引っかかるというか、
そうですね、もう今からは
毎年お越しいただいている方々にさらに加えてということになりますので、また来月からも、はい、楽しみにということで、はい、こんな感じで放送していきたいと思いますので、
はい、また1年間また頑張りますので、お楽しみに聞いていただきたいと思います。
はい、はい、それでは京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。